始まりました、タカラジオ。パーソナリティの青柳美子です。コメンテーターはお隣の大田区旧本寺報道院の住職、原龍生さんです。
はい、原龍生です。またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。前回の放送でクイズが出ました。回答をお願いします。原住職のお年齢は？
はい、3番の61歳です。おじいちゃんです。
はい、ありがとうございます。この番組は感動、幸せ、楽しみ、そして教えをテーマに、さまざまな視点から見て考えるトーク番組です。各週放送でお届けいたします。 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界へ発信されます。そしてFM 世田谷のホームページで半年間この番組が保存され、いつでもネットで聞けるようになりました。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。タカラジオは6号上演旧本寺報道院の提供でお送りいたします。FM 世田谷からお送りしておりますタカラジオ。今回はまた特別なゲストにお越しくださっております。原さん、
はい、
さあどんなご縁でしょう？
そうですね、まあいろいろ縁があったと言いますか、縁というのも先前回の放送の安倍さんのサンスクリット語じゃないですけど、漢字が一文字縁とありますけど、もともとのサンスクリットはプラティーティアサムートパーダっていう、こう長い文字なんですね。それが縁というふうに縮まって、今ではかなり便利に使っている言葉です。いろいろ縁があったといいますか、これも仏縁、仏様の差配だということになっていると確信しております。
さあちょっとこのゲストにですね、ある楽器を吹いていただきたいなと思ってます。それではまずはお聞きください。今お聴きいただきました曲はムソルグスキー展覧会の絵。これ1800年頃にできた曲ということで、演奏者をご紹介しましょう。原源太さんです。
はい、よろしくお願いします。
源太さん、
はい、
なんとここにお二人似たような方が並んでらっしゃいますよ。皆さん YouTube でぜひご覧くださいね。はい、源太さん自己紹介お願いできますか？
はい、私は現在報道院の副住職として働いておりまして、またそこの塔頭寺院の遍照密院の住職をしております。その傍ら音楽家としても、ユーフォニアム、セレパン、サクソルン、バス、声楽といろいろな楽器を演奏しております。
すごいですね。今お聴きいただいた曲は何ですか？ユーフォニアム、
今のはですね、ムソルグスキー作曲の、展覧会の絵という、いろんな楽章からなる曲なんですが、その中のビドロっていう、
ビドロね、
はい、牛が重い重荷を引いている描写があるんですけど、
はい、
そちらを、音楽で表現した楽章になりまして、
はい、
でユーフォニアム奏者なら一度は吹いてみたいオーケストラの、ソロといいますかがある、はい、そういった有名な曲になります。
すごく素敵ですね。このユーフォニアムってなかなかそばでね聞く機会がなかったんですけれども、
はい、
なんと言いますかね、もちろん皆さんちょっと YouTube の方に移していただけますか。このぐらい大きいんですよ、これ全長何メートル、1メートル以上ありますよね。
あ、そんなにはないんですけど、
ええ、
でもだいたいどれくらいですかね、
80センチぐらいはある、
70ぐらいですかね。
横に持って口をつけますよね、はい、そして指で何本あるんですか？
指がですね、はい、0、入れると0、1、2、3、4、で5ですね。 5個のものを組み合わせで、
はい、
長さを、管の長さを変えて、
はい、
でそれで演奏するっていう、
演奏する、はい、5つしかないんですか？
5つしかないんです、
指で押さえるところが、
はい、
なんか和楽器なんかね、原さん 縦笛なんてもう穴がいっぱいあって、そこを押さえるのに2つ押さえて3つ押さえてとかっていうのあるけど、はい、5つしかないってことは逆に複雑ですね。
そうですね、あの一つの、まあ、ポジションっていうんですけど、
はい、
ポジションと音が十何個出るので、あのピアノみたいに一つのキーに一つの音っていうわけではなくて、
はい、
まあ、一つのポジションでいろんな音が出てしまうので、その分を音感だったりとか、
はい、
その筋肉口 の、あのアンブシャっていうんですけど、そういったもので、あと息ですね、
はい、
でそれを調整して出すて
調整する、
はい、
管楽器はとかくそういうのが多くないですか。
多いです ね、基本トランペットは UFO より音あの指が1本少ない、
はい、
まあ、4本といいますか4つのもので組み合わせでやるんですけど、
はい、
大体それぐらいですね。
あ
で昔フレンチチューバっていうあの戦前ぐらいの楽器があったんですけど、そういう楽器は逆にもっと8本とかそれぐらいあったんですけど、どんどん進化してって、
うん、
はい、今のような形になりましたね。
え、ちょっと源太さんさ、1本だけ押さえた感じちょっと音を出してもらっていいですか。
はい、こんなにさ出ちゃう。
皆さんこれね、あの耳だけだとわからないかもしれないんですけど、どこも押さえてない感じですね。
どこも押さえてないです。
口で調節している、
はい、
ほう、これはかなり大変ですね。
そうですね、なので例えばですけど、
はい、
って音のちょっと上に、って音があって、
はい、
でそういうのも頭の中でここってやらないと、
ドーミーみたいな感じしますね。
あ、そうですそうです、はいはいはい、同じなんですけど、あのそれを、まあ、やるのにも結構かかったり、
イメージで音階がちょっと頭の中で分かっていないと弾けない、はい、吹けない。
そうですね、まあ、それを専門用語でソルフェージュって言ったりする。
ソルフェージュね。
ソルフェージュがないと、
はい、
なかなか難しい楽器かなっていう。
さあ源太さん、はい、お寺でもちろんお父様のね教えもあったと思うから、今副住職になられてると思うんですけど、なぜその楽器をやるという、ことになったんですか。
そうですね、で自分のそのプロフィールといいますか、
はい、
まあ、ざっくり言わせていただきますと、まず幼稚園で、
ね、
あのジブリのラピュタの城で、
はい、
あのパズーがトランペットのソロを鳩の、ま
あ、
鳩と少年っていうタイトルなんですけど、はい、それを演奏してるシーンがありまして、それを見てこの楽器やりたいと言いまして、
うん、
でそれでトランペットと出会いました。
はい、
はい、でその後、まあ、玉川学園の小学部に入って、
はい、
まあ、4年生からユーフォニアムとして、まあ、吹奏楽部に入ったんですけど、
はい、
であのこれも、まあ、実はユーフォニウムやりたくて入ったわけではなくて、まあ、知りもしなかったんです、ユーフォニウムなんて。で大体このお聞きの方はユーフォニウムなんて知らない人がほとんどだと思うんですけど、あの最初トランペットとサックスをやりたかったんです、
はい、
でも人数がいっぱいで、
はい、
トランペットと指が一緒だから、
はい、
体格もいいし、ユーフォニウムやってくれないって2週間でいいからって言われて、で2週間後先生に言いに行ったら、もう君はうまいからユーフォだよって言われて、その固定になりまして。
あ、そうですか。
まあ、で、まあ、さっきあの、まあ、父も言いましたけど、その縁で、
はい、
でもうユーフォニアムの、まあ、プロとして、
あ、
まあ、なれるまでに至ったということで、先生には感謝はしてます。
そうですか、
はい、
高校出られてから、大学は海外に行かれたんですか。
ですね、まあ、いろいろありまして、
はい、
あのまず中学ぐらいに、
うん、
まあ、芸大に行きたいと思い出しまして、
これは楽器の方で、
楽器の方で、
はい、
まあ、その経緯としては、最初は周りの友達とは結構医大に行きたいっていう友達が多くて、僕も行きたいっていう話をしたら、
はい、
あの父がとんでもないと、いくらかかると思ってるんだということで、
はい、
それは諦めてくれと言われて、
はい、
で元々大学までは好きなことやっていいって言われてたんです、
はい、
あのでそっから先はもちろん継いでほしいから、
うん、お寺を
継いでほしいので、
は
い、
うん、
あのそっちの勉強もしてほしいということだったんですけど、
はい、
それで、まあ、確かに勉強も大変だから、
うん、
じゃあ音楽だったら楽かなと思って、でそれで芸大に行きたいって言ってあのそっちの方やったんですけど、現役で芸大に落ちてしまって、
はい、
で浪人したんですけど、
うん、
でその時の師匠にあのそのことを報告したら、
はい、
まあ、それも一つの縁だから、
うん、
もう来年受けたら、まあ、芸大あの、まあ、入れることは間違いないと思うって、もうフランスがやっぱりさらに上だからって、
うん、はい、
フランス目指したらどうっていうふうにおっしゃっていただいて、
はい、
でそれで浪人、まあ、10日目ぐらいからフランスに行くっていう方向で勉強を、フランス語とか勉強を始めて、
はい、
でもいろいろそれもまた縁があって、東京音大っていう、
はい、
あの姉も行ってた音大に3ヶ月だけあの入学 所属しまして、
はい、
でその年の夏に渡仏して、
はい、
でパリ地方音楽院っていうところを首席で出たんですけど、
はい、
でそこが日本では大学のカリキュラムとちょっとそぐわない部分が多いので、
はい、
日本では大学とは認められてないんですね。
あ、うん、
でそこで国家資格の国家音楽研究資格っていう資格があって、
はい、
そのディプロマを取ってでそのディプロマで次はスイスの国立のベルン芸術大学の大学院に、
はい、
飛び級で入学させていただいて、で22年に最優秀成績でどうにか卒業できて、
はい、
で仏教の勉強もその時からも初めてなので、
はい、
で僧侶のなる資格があるんですけどそれを取る学校といいますかその教育機関に、はい、通って、
うん、
修行をしてでそれで22年度にどうにか地産派の教師資格を取得してっていう形になります、
はい、ああそうですか、はい、まあ今聞いただけでも素晴らしいじゃないですかお父様大変だったでしょうね、
まあ、ユーロがね今すごく強い通貨になってしまって、
はい、
そのユーロが強くなる手前で日本に帰ってきてくれたんで本当に良かったとそれしかないです
確かに今ね大変ですよね本当に親としたらでもちょっと頼もしいじゃないですかこんなに何もいろんなことができる
まあ私も大体25、6歳の時はまあ、いろんなわらじ履いてたもんでね
あ
やっぱりこの若い時期から、
はい
まあ、そうやっていろいろやった方がね、
うん、
まあ年取ったらもっともっといろんなスキルが身につくからいいと思っております
そうですか今音楽家としても活動されていて、
はい、
奥様も音楽家って
あそうなんです、
はい、
妻とは、まあ、パリで出会ったんですけど、
はい、
自分の1年後にパリに来まして、
はい、
でそれで妻は日本でフリーランスをしていて、
はい、
でフランスで勉強をしに来たんですけど、で妻はリヨンっていうパリから、まあ、2時間ぐらいで電車で降りた第二の都市って言われている町があるんですけど、
はい、
そこの国立に妻も大学院で入って、
はい、
自分も同じ都市に大学院に入って、
はい、
でそれで2人で帰ってきて結婚してっていう形でだからなので妻もフランスの、はい、ディプロマを持ってる音楽家で、
はい
はい、でいろんなコンクールとかも2人で受けて、
うん、
だから自分が優勝した年に妻が3位でとかで逆に自分が2次で敗退して妻が最終本戦に行ったりとかいろいろ切磋琢磨しながら
、はい、今も一緒に演奏会をされたりしてらっしゃると
そうですね、
はい、いうことですよねなんかどうやら報道院で開かれる音楽会なんかでも源太さんたちが演奏されるっていうのはねよく聞きますね、
はい、そうなんです
皆さん喜ばれるでしょう
そうですねやっぱりまあ知らない楽器っていうだけでもなんかみんなおやおやって感じは、はい、
本当ですね、
はい、
子供たちもね、
はい、
見たことない聞いたことない楽器っていうことで、
はい、で意外とっていうかその、まあ、手前味噌ですけどこの楽器は金管楽器の中で開発されたのが一番最後なんです、
はい、
なので一番知名度は低いんですけど、楽器としての性能機能は群を抜いてるんです、
はい、
他の楽器よりもなんだ他の楽器よりもいろんなことができますしいろんな音色とか奏法があったりとかして、
はい
まあ、これからどんどんその歴史が深まっていくんですけど、
はい
まあ、そしたらかなり優位になる楽器ではないかと
、
はい、自負してます
交響楽団で一緒にやったりもするんですか
それがですね交響楽団あったりもするんですけど、まあ、大体ルーツがフランスにあってこの楽器が、
はい、
アドルフ・サックスっていうサックスを作った方がこの楽器も作られてで向こうの例えばヘクター、ベルリオーズとかラベルとか、
はい、
ドビュッシーとかそういう彼らの曲にはたびたび登場してるんですけど、
うん、
その1800年代とかそこら辺ではなかなか世界のオーケストラで見ると乗らない楽器、
うん、なのでそうです
か、はい、なのでこんな楽器抱えていてもお荷物なので普通のオーケストラ N 響もそうですけど、
はい、
声楽団にはなれないんですよね団員にはなれなくて
そうですか、うん
はい、エキストラで呼ばれるっていう形になるので割とオーケストラ界隈では肩身の狭い
、はい、いろんな立場があるんですね、
はい、楽器になってます
そうですか、
はい、
管楽器の他に弦楽器なんかもやられるんですか
いや弦楽器は本当に無理で、
うん、
というのも弦楽器って本当にこの楽器以上にソルフェージュ能力が要求されてたりとか、
はい、
それこそ弓と、まあ、楽器で本体で2つに分かれてるんですけど、はいはい、弓だけで家が建つとかで楽器に関してはストラヴィヴァリウスとか、
はい、
で今どんどん壊れていく一方なので、はい、レアになっていくんですよね価値が上がっていって、
はい、
で1つだけで、まあ、何十億っていう、
はい
値段なので、まあ息子からしても、まあ、偉大っていう親の元で管楽器でよかったのかなっていう弦楽器じゃなくてよかったのかなっていう。
そうですか、はい、でもお父様はね、あのギター何本も抱えてらしたり、ね、なんだかご自宅にたくさんありますわよね。
そうですね、ま、なんかあのチェロ買ったんで、あのそれ3万円で譲って私もらって
え、今チェロやってんですか？
チェロもちょこちょっとね。
原さん、うん、でもいいですね、あの、はい、こういうふうに楽器を演奏されるご家族ということで。
そうですね、あ、まあ玉川学園も、うん、まあ、ちっちゃい時から歌をたくさん、
そうですよね、
はいはい、歌う学校じゃないですか、はい、なので、まあ、そういったのから音楽はとにかく好きで、はい、まあ、母もコーラスやっていたり、まあ、父はギター、まあ、ロックですけど、はい、やっていたりとか、はい、で姉もピアノ、僕もピアノやっていたり、うん、妹もピアノやっていたり、まあ、それで、まあ、自然と音楽みんなやるような、はい、まあ、環境になったのかなっていう、はい、
ランラランララン嬉しいここに、歌わないと
する。あ、そうです
そうやってね、あの、はい、私たちが、
ね、
学校でね、
はい、
新しい仲間を迎
え、はい、脊髄反射で歌いちゃいますね。
そう、ランラランララン
嬉しい我らはここに
ここに、
新しき友を迎え
迎え、
結ぶ友がき心は踊るハレルヤ。ちょっと今ハモりませんでしたねそうやってあの四部合唱に分かれてるんですよね。原さんは何でしたか？
テナーです。
テナー？源太くんは？
僕は両方やらされました。人が足りなかったらベースもなんか両方歌えるからみたいな、うん、人数足りない時にこっち行って、
あ、そうでしたか、
感じで。
私、はい、ソプラノでしたけどね。そうなんですよ、みんな4つに分かれていて、うん、バーッとすぐに合唱ができるようなね、うん、学校でしたね、
はい、世界で見ても音楽家じゃないのにレクイエムとか、
はい、
ベートーベンの第九とかをアンプで歌わせる、はい、合唱させる学校なんてないですよ。あれを本番で四部合唱で歌わせる学校本当にないです。
そういう経験がやっぱり幼少の頃にするっていうことが、大人になって楽器にね親しんだりとか、やっぱ記憶として体験として残っていくっていうことですよね。日本と海外ね、やはり大きな違いっていうのはどういうところですか？
まあ、文化的なところがやっぱ根本から違うかなっていうところですかね、
ええ、
やっぱり向こうは例えばジャズバーだったりとか、
はい、
普通のそういうビストロって言われるレストランで、ええ、まあ、コンセルバトアルパリのそのパリ国立音楽院の例えば即興演奏家とかやってる学部の子を呼んで、はい、でそれでずっとピアノを弾かせたりとか、
あ、
で、まあ、バイト代稼いだりとか、
ええ、
でもう日常から音楽芸術にあふれてる、
うん、
まあ、そういったところがもう全然日本と違うかなって。やっぱり日本って音楽でちょっと敷居が高いじゃないですか、
はい、
サントリーホールに聞きに行くとか、あのそういうのも結構、まあ、お金もかかりますし、はい、まあ、土地柄もそうですし、
はい、
でやっぱり学生が芸術に触れれるようなレールを敷いてるなっていうのが。
あ、そうですか、
はい、例えばルーブル美術館とか、はい、学生無料なんですよ。
うーん、
何回行っても無料、はい、暇だったら行くみたいな感じで、はい、でオペラも300ユーロぐらいする席が、はい、当日余ってたら、うん、空にしとくもったいないんで、
はい、
学生に一等席を10ユーロぐらいで売り出すんです。
お
ー、でそれにみんな並んでいって、はい、まあ、1等席売りたら2等席、2等席売りたら3等席っていういいところを先に見て、
は
い、あのでそれで芸術に触れたりとか、なそういうのがあったりとかして、はい、であとはやっぱりその職場っていうのもしっかりたくさんあるので、
はい、
音楽家をやってその先就職ができるんです、たくさん。
それ大きいですね、
はい、日本ないんですよね。
ですよね、
フリーランスしかなくて。
本当に
でその大きい要因がやっぱりプロの資格っていうのは日本では確立されてないんですよね、
はい、
芸大出てもあの東京音大出てもどこ出ても音楽家といえば音楽家なんです。プロの音楽家、自称、言い方悪いです、自称音楽家、
自称音楽、
はい、でフランスはしっかりその試験があるんです。
あ、
ディプロマっていう
プロになるため、
はい
はい、
でそれがないとなれない、
うん、
教授にもなれないし、
はい、
だ教鞭も取れない、
はい、
であの学校ででも普通の小学校とかそういったところも教えれないとか、
は
いろいろあるんで、逆にちゃんとした人を守れるようなそういう仕組みが確立されてるっていうのが海外。 で日本は結構つてだったりとか、
はい、
でまあ、まあ僕もそうですけど実家が太くないと音楽ができないと
ね、お金がかかるっていうイメージが大きいですね、はい、日本だと、はい、
そうなんです。
あのフランスはじゃあそのプロとしての資格が取れれば、
はい、
先生できたりもういろんなところでこう演奏会に出演するっていうことうチャンスがあるわけですね、
は
い、
なのでもう白押しなんで、もうそれはもう太鼓判を国から押されるっていうことなんで、ちゃんと国家音楽家っていうことで、でそれ胸張っていろんなところで仕事ができる、はい、でしかもその学費も日本、はい、今わかんないですけど東京芸術大学確か70万前後だったと思うんですけど、
はい、
フランスだと600ユーロなんですよ、
うん、
今の日本円で換算しても10万円ぐらい、
10万円ぐらい
年間です、
はあ、全く違いますね、
はい、
うん、
でスイスもそれは同じで、
うん、
スイスめちゃくちゃ高いんですよ、
はい、
マックで妻と2人でマックしただけでセット普通のセットで5000円超えてくるような、
はい、
そういう国なんですけど、そんなところでも、まあ、1200フラン、まあ、日本円で言ったらまあ20万円弱ぐらいが半期6ヶ月間なんで年間だいたい50万円いかないぐらいで受けられるっていう、で全ての部屋にスタンウェイが置いてあったり、
素晴らしい、
なんか録音機能とかそういったところがちゃんとあったりとか、
はい、
先生も一流とか でもその価格ってそれだけ国が未来の芸術家に投資をしてる
って、そうですね、
はい、
それだけあの学生が早い段階からあの一流のものに触れられるということですよね。
そうですね、
はあ、素晴らしい。でやはりあのフランスに行ってあの自意識が変わりましたか。
やっぱりそうですね、ちょっと日本人って出る杭を打つようなあの文化ですけど、
はい、
向こうはやっぱり出てる杭いいなみたいなそういったので、やっぱり向こうで暮らしてると、
うん、
あのまあ、ちょっととんがっちゃうような感じにもなりがちなんですが、
うん、
でも本当に芸術とかそういったものを高めるっていった方向にどんどん集中していける、
はい、
そういう生活があるので、
はい、
まあ、ちょっとうるさくても近所の人試験前なんだって言ったら、じゃあ夜中まで練習していいよとか、
あ、
まあ、そういう日本だったらちょっと
国も全体がもうそうやって若いものを育てようという雰囲気になっているわけですね。
頑張る人を応援するっていうのが、はい、
うん、
日本よりも、まあ、日本も素晴らしいですけど、
ええ、
あるなっていうのはすごい感じますね。
そうですか、
はい、
原さんいかがですか。
そうですね、そういうあの本当出る杭は打つ日本の文化と、あと、うん、私はまあ語学であっちのジュネーブ夏ちょっとコースに入ってやったんですけど、
ええ、
生徒同士のいじめがないで、あの、ま、発音が間違えても、
はい、
バカにしない、間違えたらしょうがないよねって、うん、日本だったら例えばそういう名前がついちゃうと思うんですよ。あの、
はい、
例えばあのコンダムネっていうそういうフランス語があって、であの私、まあ、せがらの前でも言うのはあれだけど、それ発音でコンドームって言ったら普通だったらもうこれ私近藤さん近藤さんという名前になっちゃうはずなんですけども、あのそういったことは一切ならない。だから間違えてもあのそんなことはどうでもいいよって、どんどん前行こうぜっていうそういう感じで、ものすごく明るくて、
はい、
あのおおらかで本当に人間味あふれてるのが海外の文化で、日本の文化っていうのは本当にあの出る杭を打つ、失敗したらそれをみんなでいじめるっていう、そういうなんか陰湿な文化、それがもう極端にあの分かれてるような気がします、
うん、
だから日本帰ってくると怒ってる人、なんでこんなたくさん怒ってる人多いんだろうなって本当に思いましたね。
そうですか、源太さんもそう思いますかね。
まあそうですね、
はい、わかりました、ありがとうございます。さあここで素敵な曲一曲弾いてくださるということで、
はい、
何の曲を弾いてくださいますか。
これがですね、デビッド・グリングハムさん作曲のブルーレイクファンタジーズの中からムーンライト・アクロス・ザ・ウォーターっていう曲を演奏します。
はい、お送りしました曲はデビッド・グリングハムでブルーレイクファンタジーズ2楽章ムーンライト・アクロス・ザ・ウォーター、ありがとうございました、
はい、
今日は素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ原さん、はい、最後にお寺さんからの一言お願いします。
はい、罰が当たるの逆の効果のことを言います。逆の意味のことを言います。美しいものをたくさん見よう、いい人にどんどん出会おう、まあ、主に交われば赤くなるということわざもありますけども、全くその逆です。これはあの 前回あの安倍先生がご専門になった有意識の中に出てくる荒屋敷とかそういったあのいろんな認識能力の中のこれ以上分解できないっていう訓従、そのいろんなものが伝わってくる訓従する、その訓従した結果がまた次の未来に行くっていう、そういったことで仏教では罰が当たるよっていう言い方はするんですけども、全くそれとはまた逆にいいものがかぶさってくればいいものが、まあ、そうやって心としてまた別に出てくるいいものが期待できる、そういう効果を狙って美しいもの、いい人っていうことを申し上げた次第です。
はい、ありがとうございました。源太さん、今日は本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
お送りしてまいりましたタカラジオ、まもなくお別れの時間です。番組へのメール、そして原さんへの質問などを募集しております。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 そして YouTube タカラチャンネルで検索してください。お待ちしております。ここまでのお相手は青柳由美子と六号上演九本寺報道院の住職
原隆生でした。
それではまた来週。
オールボア
タカラジオは六号上演九本寺報道院の提供でお送りいたしました。